私もまたこのような意味における多くの恵みということをですね、今年の終わりに立って数えることができるでしょうか。私たちのこの一年において最も恵まれた時とはいつだったんでしょうか。それはことが思うようになったという時よりも、むしろ思うように願うようにならない中で、辛い痛みの伴う訓練を受けていると思える中で、涙の中で神様のお取り扱いを受けたという、あのこと、このこと、またあの時のことではなかったかと思います。そういう時私たちは持ってきたでしょうか。それとも通り過ぎてきたでしょうか。恵みという言葉の重みがありますが、それはアーメン。今朝私たちはそれを受け止めて感謝することができるならば幸いでありますね。先に祈りをしていただきました。その祈りの中で皆さん個人においての出来事だけじゃなくて、教会の中にもいろんなことがありました。高俊二兄弟の病気とこの戦いがありました。長い時じゃなかったかもしれませんけれども、ある時ですね、本当にそう少し苦しみを訴えられる期間が、少しの期間がありました。そしてその期間を経てですね、神様は兄弟を天にお迎えになりました。兄弟の葬儀を通してこの方のこれまでの歩み、病室で御子姉妹と一緒にお祈りしよう。金の日がいつもお二人の祈りの時間で、時で、日でありましたけど、本当に賛美をし、そういう日々があったことを聞かされました。本当に感謝したことであります。そして確実に、神様はこの魂を天の御国に送ること、踊りになって、お迎えください。私たちは悲しみや遺族の方にとって痛みや辛いことが、失った解失感というものが当然あるわけでありますけど、しかしこのことをですね、恵みとしてどれくらいができるならば、なんとさらなことでしょうか。私たちの礼拝の席に時々見えておられた、その席にあの方この方がいらっしゃるはずなのにいらっしゃらないということは大変寂しいことであります。だけども本当に神様がお迎えくださった、その生涯88歳8年と10ヶ月の生涯を全うなさったんだというふうに、私たちはそれをしっかりと受け止めていくとき、それ豊かな慰めとなってまいります。それが恵みであります。宗教大のこの病気が発見されまして、入院、退院、また実際入院、手術も何度も何度も、まあ、手術のための入院なんてのがありましてですね、本当にどうなのかなと思うこともありましたけど、なかなか一回で終わるということなんです。突っ切ってできるということじゃなくてですね、思いはならない、願いにならないことも多くありましたけど、しかし神様はありのって世代を変え見ていてくださったと信じております。富子さんと宮本さんのクリスマスの洗礼式において、私たち本当になんと大きな喜び、慰めを与えられたことでありましょうか。週末通信って今いつもメールでですね、パソコンを開けることができる方に、この1週間の出来事や御言葉の価値を送っているんですけども、小川さんがすぐ返信をくれます。そしてホームページで載せてくださってました、ホームページで2人の証を聞きながら、もう嬉しくて嬉しくて 涙で仕方がなかったと、嬉しかったですってね、そういう返信が参りました。まあ、教会離れていらっしゃいますから、余計にですね、本当に教会のことが気になって ているわけでありますね。本当に嬉しかった。他にもいろいろあります。ここで言えないこともあります。皆さんの個人的なこと、家庭のこと、いろいろあったでしょう。しかし、いいことと同じようなことだけじゃなくて、今も抱えている課題や問題が私たちにはあるわけでありますが、この年また持ち越さなきゃならない問題もあるわけであります。祈り続けなきゃならないこともあるわけであります。なお抱えている病があり、これからどうなっていくかわからないこともあります。そして私は真の弱さや愚かさを抱えているんです。年を取ればほぼ若いでくるんじゃなくて、いろんな問題を抱えています。これは仕方がない。あるいはヨブのように、エルミように、私たちのこれからの人生で思いがけない災難がやってきたり、使命のゆえの困難を担わなければならないことがあるかもしれない。しかしそうしたときに、それを全部含めてですね、神は、それは益に変え、神は私に対して、また、教会の、主の、イエス様の御からなる教会の、そのすべてのことにおいて、神は、良きことをなしてください。最善をなしてください。という信仰ですね。そしてそれを先取りして、信仰を持って感謝していく。これが私たちがこの年末から来たるべき年に向かってなすべきことです。神の慈しみと恵みは神を恐れるものの上にあると書いてある。神を恐れるということは神様を恐怖に思うってそういうことじゃないです。神は生きておられる。今も生きておられる。そして慈しみと愛の神様である。その方がすべてをご覧になっている。そしてすべてを最終的にご支配ください。私はその見ての中にある。その神様の前に今、生かされているということを本気で信じて生きているということですね。これが神を恐れるということです。恐れ敬うということです。私たちは神を恐れてないということがあるかもしれませんよ。クリスチャンであります。神の恵みが備えているのに、その恵みを認めることも受け止めることもできないでおる。その恵みは心と私の生活の中に及んでこないということがある。不信仰や罪が不従順がある。私たちの霊の目が開かれ、神の真理を見るよりも私のこの肉の目で肉の現実がほとんど全てであるかのごとくに捉えてしまっている場合、私たちは神を恐れることができない。本当に、ね、私の主義もあのことこのことにこの出来事に本当に心を捉えて、心が締め付けられていると縛られているとき、私たちは神様の恵みを知らない。神を恐れることができない。そうであってはならないと思いますね。生ける神の前に私たちが今日出ているということ、その神様は私たちを本当にご承知である、見ておられる。私に対して慈しみと憐れみを持って今望んでいてくださる。その神様の前に私は今ある。これが神を恐れるという。本当に神を恐れることができるならば、私たちは神を賛美することもできます。我が魂を主よ、お前たたえよ。私のうちにあるすべてのものに聖なる皆を褒めたたえよ。どうぞ今日私たちはこの103編のダビデの賛美の招き、これに応答していくことができるでしょうか。怒ることに遅い主ということが8節には出てまいります。本当に主は私に対して忍耐を持って愛を持って臨んでいてください。 6節以降イスラエルの歴史が出てくるわけでありますけれども、シテルトであがなわれた民、驚くべき救いの中に導きられ、神の民とされ、神が共におられて、その荒野を導かれましたけれども、